33、決算議案に対する各会派の討論。平成27年度の一般会計ほか7会計の決算は、議員全員で構成された予算決算常任委員会、根岸委員長、伊勢田副委員長に付託し、総務、文教福祉、建設環境の3分科会において審査の後、予算決算常任委員会で採決しました。本会議最終日には、予算決算常任委員会委員長が委員会審査報告を行った後、質疑、討論、採決が行われました。ここでは、定められたスペースで各会派が執筆した原稿を掲載しました。21未来クラブ認定。平成27年度は、魅力とにぎわいのある暮らしやすい街づくりを目標とした予算が執行されたかを審議した。歳入面では、収納率対策や自主財源確保等の対策を評価する。歳出面では、市民生活向上に不可欠な施策に関し、しっかりと対応が図られたと認識できる。来年度以降も、誰もが住みたい、住み続けたい、選ばれる町富士見市を目指し、効果的な予算編成を要望し、認定とする。富士見市民ネットワーク認定。歳入は、大型商業施設の税収増、地方消費税交付金や個人市民税の伸びがあった。歳出では、病児保育の開始、放課後児童クラブの増設や改修など、ピアザ富士見の児童館開設、食育推進室の関係機関とのさらなる連携を要望する。地方創生では、市民と市の将来像を検討し、貴重な成果を得た。市内公共交通会議の進捗状況や、きらり富士見への支援は評価するが、プレミアム付き商品券の発売は、慎重な判断が求められたのでは。日本共産党、不認定。子どもや高齢者などの貧困と格差が社会問題となっている中、市民の暮らしを守る立場に立つかが問われている。差し押さえ件数が平成26年度297件から平成27年度421件に大幅に増加したが、収納率の向上ありきではなく、市民の困りごと相談に積極的に乗る行政であるべき。一般会計10億円の黒字は、国保や介護などの市民負担軽減のために使うこともできたはずである。今こそ暮らしを支え、福祉を充実させる姿勢に転換を求める。草の根認定。昨年度は大型商業施設の開業や市街地の形成等により、市税収入が伸びた。また、収納率やまちづくり寄付金も伸びており評価したい。今後も再建管理条例の制定等、さらなる自主財源の確保に努めていただきたい。補助金の執行手続きを定めたガイドラインについては、非交付団体の活動が萎縮しないよう留意されたい。実質収支比率が適正比率を若干オーバーしている。年度途中の減額補正等、限りある予算の有効活用を求め、認定とする。公明党、認定。平成27年度の一般会計歳入歳出決算を見ますと、歳入は328億3396万993円、歳出は314億2652万4447円となりました。事業内容を見ますと、 第5次基本構想中期基本計画推進のもと、子育て支援や介護、福祉など全体にバランスの取れた施策が実施されています。行財政改革では、自主財源の確保や庁舎・事務所等の LED 化の取り組みを評価します。今後も魅力とにぎわいの暮らしやすい街づくりを要望し、認定の討論といたします。市民の絆、認定。決算内容は歳入・歳出とも昨年を下回るものになった。その中で自主財源及び依存財源とも増加要因と減少要因が大きくなっている。施策面では子育て支援施策や地域密着型の介護福祉施策など社会保障への取り組みを評価する。大型商業施設ができ、税収を含め雇用も増えた。同時に待機児童も増加している。今後も対応を望む。子どもの貧困対策として給食の無償化を要望し認定する。34、9月定例会議案審議報告。議案第74号、平成28年度富士見市一般会計補正予算第3号、賛成多数可決。規定の予算に2億1600万7000円を追加し、予算の総額を339億7249万7000円とするものです。主な内容と金額。公立保育所、瑞穂学園、民間保育所等に事故予防等のためのビデオカメラ設置費用を補助するための補正376万9000円。富士見蓮華こども園、大和座水子地内の施設増築工事に対して補助を行うための補正。よって定員90人から60人増の150人となる。9348万2000円。平成28年10月から B 型肝炎ワクチンが定期接種化されることに伴い、ワクチン接種にかかる経費を増額するための補正、1378万9000円。議案第79号、平成28年度富士見市公共用地先行取得事業特別会計予算、全会一致可決。将来道路や公園などとして整備するために必要となる用地をあらかじめ取得する事業予算、予算規模3210万3000円。議案第89号、富士見市土地開発公社の解散について、全会一致可決。富士見市土地開発公社による用地取得の必要性が薄れてきたことなどから解散するもの。35、陳情審査報告。総務常任委員会。陳情第9号、富士見市比較平和都市宣言の検証・見直しを求める陳情。不採択。陳情者、富士見市未来の会、徳田光雄。陳情第10号、採択された請願陳情のその後の処理状況のウェブ公表を求める陳情。採択。陳情者、富士見市未来の会、永井由紀子。陳情第11号、各種団体からの市当局への要望書、市の回答等のウェブ公開を求める陳情。不採択。陳情者、富士見市未来の会、永井由紀子。建設環境常任委員会。陳情第12号、加瀬原 特定土地区画整理組合が提起した平成20年土地明け渡し等請求訴訟への市職員の関与の有無について調査を求める陳情。不採択。陳情者、増田茂。
36、意見書、決議。次期、介護保険制度改正における福祉用具及び住宅改修の見直しを求める意見書。次期介護保険制度改正に向けて、軽度者に対する福祉用具貸与等の給付の見直しが検討されている。現行のサービスは、高齢者自身の自立意欲を高め、介護者の負担軽減を図る重要な役割を果たしている。仮に原則自己負担になれば、低所得世帯等弱者の切り捨てやサービス抑制による重度化が進展し、結果として給付費が増大する恐れがある。よって政府に対し、高齢者の自立、介護の重度化防止などの理念に沿った制度が必要な方の生活を支える見直しを行うことを強く要望する。提出先、内閣総理大臣、厚生労働大臣。地方議会議員の選挙期間中のビラの配布を可能とする公職選挙法改正を求める意見書。地方議会議員選挙では、いまだビラ配布が禁止されている。選挙期間中に政策を伝える手段が制限された現状では、有権者が政策を十分に判断し、選択することが難しく、結果として地域の活力を低下させる要因にもなっている。よって、国会及び政府に対し、公職選挙法を改正し、同法第142条に規定する法定ビラの頒布を地方議会議員選挙においても可能とするよう強く要望する。提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣。砂川堀雨水幹線の抜本的な治水対策を求める意見書。台風9号の大雨は、砂川堀雨水幹線堤防の越水等、周辺の住居、公共施設等に甚大な被害を与えた。本幹線の流域である五市一町が、各自治体で対策を講ずるにも限界があるため、稼働整備、調整機能の拡充、さらには一級河川としての位置づけ等も含めた抜本的な治水対策を速やかに講じていただくよう知事に対し要望する。提出先、埼玉県知事。バングラディシュ・ダッカにおけるテロ事件に関する決議。現地時間7月1日にバングラディシュの首都ダッカにおいて発生した飲食店襲撃テロ事件の死者は、富士見市民をはじめとした日本人7名を含め22名に及んだ。大きな志を持ってバングラディシュの発展のため尽力された方々の無念を思うと痛恨の極みである。富士見市民を含む多くの死傷者が出たこの惨事に対し、市民を代表し犠牲になられた方々並びにそのご家族の方々に対し、心から哀悼の意を表するとともに、負傷された方々に対し心からお見舞いを申し上げる。残虐非道なテロ行為は尊い人命を奪うとともに、民主主義を踏みにじり世界平和を脅威にさらすものである。こうした行為はいかなる理由であれ、国際社会において厳しく糾弾されるべきものであり、断じて許すことはできない。富士見市議会は、日本をはじめ世界各国の政府に対し、テロの根絶に向け、徹底した取り組みと 真の世界平和の実現を強く求めるものである。ここに決議する。富士見市災害見舞金支給条例の見直しに関する決議。8月22日の台風9号による短時間の記録的豪雨は、埼玉県西部地域を中心に多大な被害をもたらし、その影響で下流域にある富士見市では、砂川堀、第二砂川堀、津川、山室排水路、唐沢堀、南畑排水路の冠水によって、床上浸水23件、床下浸水72件の被害が発生しました。被災住民の声は、床上浸水したために、畳がダメになっていました。工事費用がかかってしまう。水害による工事費の負担が大きく、年金生活者にとっては大きい打撃です。など深刻な状況です。富士見市災害見舞金支給条例は、住居の床上浸水の場合2万円の見舞金であり、床下浸水は規定がありません。また高齢化が進み、単身世帯が増えている状況で、単身世帯の場合は2分の1になっています。この条例は昭和44年10月に施行され、それ以降平成2年に見直しがありました。予想しなかった自然災害を受けた市民に対する見舞金としては、今日の経済状況を鑑みると、災害見舞金は引き上げることが必要です。近隣の状況を踏まえ、住居の床上浸水見舞金の引き上げと床下浸水を含めた見直しを求めます。また平成28年8月22日以後に発生した災害に適用し、必要な予算措置を行うことを求めます。ここに決議する。37、市民の声。子どもたちと一緒に、泉谷すず。熊笹の芽をスーッと抜いてピーピーと鳴らすと、草なんか加えていいの？と問いかけます。芝生に寝転がると、草の中って放射能多いんだよと心配するのです。これは福島の子どもたちと北海道で遊ぶプログラムで見た子どもたちの姿です。原発事故からすでに6回の夏が過ぎました。除染が進められ、ふるさとに帰れると喜ぶ人々の一方、子どもたちの甲状腺がんや白血病、心臓疾患などが増えているとニュースは伝えています。外遊びの制限から来る体力や気力の低下も心配と、現地の先生方は言われます。せめて夏休みだけでも、思い切り土や水に触れて走り回り、畑の野菜にかぶりついてほしいとの願いから、6年続く夏のプログラムです。短期間でも、放射能から離れて過ごすことで、体内蓄積放射性物質の排泄が見られ、外遊びで得られる心の解放が、全身の健康をもたらすと、チェルノブイリの医師たちは発表しています。ささやかな私の夏の体験報告です。38、編集後期ほか。新市長就任後、初めての議会となる9月定例議会が終わりました。新市長に対しては、政策方針や市政等に対する諸見解を問いました。また平成27年度の決算審議では、各会派がそれぞれの立場から市民が納めた税金がどのように使われたかをチェックしました。さらに8月の台風9号の被害についても、水害の原因や今後の対策について活発な議論が交わされました。引き続き皆さんのご意見をお寄せください。 市議会議員の年賀状、暑中見舞い状、祝い金等寄付行為は法律で禁止されております。皆様のご理解をお願いします。発行富士見市議会、編集総務常任委員会、電話 049-251-2711、 代表、発行日平成28年2016年11月20日169号、再生紙使用。これで富士見市議会だよりを終わります。